皆さん、アドベントおめでとうございます。アドベントっていうのは私初めて聞いてどういう意味だろうかと思ったんですけれども、日本語で言えばイエス様のご降誕を待ち望む時期、待降節とも言われるんですけれども、その第一週が12月の1日っていうのもそんなにないと思うんですね。今月はクリスマスやって、なんかそういう気持ちに今日から切り替えていきたいなと思っています。12月の25日にこのクリスマスをこうお祝いするようになったのは、実は遅いんですね。4世紀の後半なんですね。で、教会っていうのは12世紀の初めに東西と東方と西方を分裂したんですけども、で、西方の方の中心が、いわゆるローマカトリックですね。でそれがずっと北欧の方にもずっと宣教が広がっていって、その中からプロテスタントというのが生まれたわけなんです。でも東方教会というのは、その時からある意味で独自のこう歩みをずっとしているわけなんですね。ロシア正教会とかギリシャ正教会とかね、皆さんご存知だと思いますけども、で東方教会の方ではクリスマスは、1月の6日か7日ぐらいなんだそうです。だからもう一回クリスマス祝いたい人は東方教会探しといて、また訪問したらいいんじゃないかなというふうに思います。でクリスマスっていうのはキリストマスということなんですね。キリストとマスが一つになっている。キリストというのは、救い主ですけど、マスというのはいわゆるミサのことですね。キリストをこう礼拝する時という意味なんです。でなぜ礼拝するかというと、イエス様が来られることによって、神と罪人である人間が和解できた。それは十字架を通して、罪の許しを人が受けることができて、神との平和がこう成立したわけですね。だから、クリスマスというのは神様の平和がこの届けられた、具体的にですね、そのお祝いの時というふうに言ってもいいかなと思います。野原に羊飼いたちのところに御使いが現れて、まず宣言するんですけどね。そして、賛美が始まるんですけど、天の軍勢のこの賛美とその言葉の中に有名な地の上に平和が御心にかなう人々にあるようにというメッセージが届けられました。で御心にかなう人っていうのはどういうことかっていうと、神様がメシアキリストを通してこの地上に送ってくださったその平和を信じる人のことです。御心って私たちの側の心にかなうわけじゃなくて、神の心にかなう人ですから、神様は一人の人も漏れないで救い主キリストを受け入れてほしい、信じてほしいと願っておられるんですね。なぜかっていうと、その時にあなたの人生はもう変わりますよと。神様の愛をしっかり受け止めることができるし、希望を持って生きる、そういう人生に変えられるんですよという、そういう内容があるからなんですね。だから、クリスマスはやってきますけども、そのキリストを受け入れておられない方にとってはまだ平和が十分には届いていないということになると思うんですね。だから私たちはこの時特にイエス様を多くの方に何かの形でもいいからお伝えしたいなと願っています。でクリスマス、イエス様のご降誕については、旧約の時代から、ずっとこう予言がなされてきて、そしてそれが実現したわけですけれども、この旧約の中でですね、クリスマスに関わる預言者として特に有名な預言者が2人いるんですね。でその一人はイザヤという預言者です。でイザヤという預言者は、紀元前の8世紀ぐらいに活躍した預言者なんですけども、巫女の預言者というふうにも言われています。イザヤ書の中にはイエス様のご降誕についての預言がですね詳しく出てくるからです。 まあ、特に有名なのは7章の14節ですよね。まあ、ちょっと読んでみたいと思いますけど、7章の14節、こうイザヤが予言したことが書かれているんですけど、それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。インマヌエルというのは神、私たちと共におられるというね、まあ、そういう意味を持っているわけです。でもう一人の預言者はですね、ミカという預言者なんですね。で今日はこのミカ書の中から御言葉を開きたいと思ってるんですけども、まあ、ミカという預言者はですね、まあ、紀元前のだいたい9世紀から8世紀ぐらい、まあ、イザヤともこう重なってはいるんですけれども、まあ、イザヤよりももうちょっと早くからこう預言をスタートした預言者だと言われています。で彼は、まあ、南王国、まあ、ユダの3人の王様の時代に預言活動をしました。ヨタムという王様、それからその息子のアハズですね。そしてアハズの息子のヒゼキヤ。でエレミアはですね、もうちょっと後なんですけどね、まあ、よく似てるんですね、ミカと性格とかいうの。エレミアは大体紀元前の7世紀に、まあ、生まれて、まあ、6世紀ぐらいまでこう活躍した預言者なんですけれども、このミカという預言者の預言の中で特に有名なのが5章の2節ですね。キリストがベツレヘムでお生まれになる。そこも開いてみたいと思いますけど、で今日のメッセージの歌詞はないんですよ、まあ、もうちょっと後でそのうちどこが歌詞だったか忘れてしまうか分からない。ミカ書5章の2節ですね。ベツレヘムエフラテよ、あなたはユダの種族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から、永遠の昔から定まっている。なんか面白いですね。神様はこうイエス様がお生まれになる場所をベツレヘムに選ばれたんですけれども、まあ、ベツレムというのはパンの家という有名な、まあ、美味しそうな名前ですよね。でエフラテっていうのは 地域名なんですが、穀物の地という、そういう意味を持っています。だから名前からしても、まあ、ベツレムのこう周辺というのは穀物が豊かで、まあ、豊作の時はね、まあ、大にぎわいするというかね、まあ、そういう地域だったことが分かるんですけれども、ただこう書かれてるんです。あなたはユダの種族の中であまりにも小さいって書いてるんですね。でユダの種族という意味どういう意味かっていうと、その地域はイスラエルがカナの地に入ってきて、ヨシュアによって土地分割がありましたけど、まあ、12部族の土地分割があったんですね、まあ、実際は13部族になっていたんです。ヨセフは2部族持ったんですね。マナセとエフライムという2人の息子たちがそれぞれ一つの所業を持つ、資源を持つようになったので。で、ただですね、土地分割は12部族で、レビ族は土地分割に預からなかったんです。で、レビ族は48の町とその周辺の牧草地、それから他の12部族が主に捧げるものの10分の1、それをレビ族に捧げる。まあ、こういうその規定を神様がお作りになったんですけども、でその中でユダはですね、このベツレヘムの地域はユダ族に属するんですね。で皆さんご存知のように、このエルサレム、エルサレムがあってですね、まあ、そしてこのベツレヘムが、まあ、近くなんですけども、まあ、エルサレム、実際にイスラエルに行かれた方は分かると思いますが、こうエリコからですね、こうずっとこう山の中を通って、すごい崖っぷちを通ってエルサレムに着くんですけども、まあ、そして、まあ、そこから少し行ったところがこのベツレヘムという町になります。で、まあ、このベツレヘムにイエス様がお生まれになるというこの予言というのは、旧約にこのミカ書の5章の2節しか出てこないんですね。 ここにだけ書かれているんです。だから東の博士たちがエルサレムにやってきて、救い主がお生まれになった、まあ、王がお生まれになったのはどこですかってこう来る時、来た時にですね、彼らはてっきりエルサレムだと思ったんですよね、中心地だから。でもその時に当時の王であったヘロデが、まあ、学者たちを集めて、救い主はどこに生まれるのかって言った時に、これはマタイの2章の4節から6節に出てくるんですけども、ベツレヘムですとこういうふうに言うわけなんですね。でこのベツレヘムのところでイエス様はお生まれになったんですけど、なぜベツレヘムなのかっていうとですね、ここは神様が選ばれたこの系図からいくとですね、ダビデの生まれた町だからなんですね。でダビデの子孫としてキリストがおいでになる、まあ、そういうこう一つのこう系図的な流れというのが、まあ、あったわけなんです。でこのことをこうミカは予言したんですけれども、今日はですねこのミカ書の7章です、7節から10節のところを今日のメッセージのテキストとして選びました。そこを読みたいと思います。ミカ書7章の7節から10節です。しかし私は主を仰ぎ見、私の救いの神を待ち望む。私の神は私の言うことを聞いてくださる。私の敵を私のことで喜ぶな。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座しても主が私の光だ。私は主の激しい怒りを身に受けている。私が主の前に罪あるものだからだ。しかしそれは主が私の訴えを取り上げ、私を正しく裁いてくださるまでだ。主は私を光に連れ出してくださる。私はその義を見る。私の敵はこれを見て恥に覆われる。彼らは私に向かって、あなたの神主はどこにいるのかと言った者たちだ。私の目には確かに見る。今に敵は道の泥のように踏みつけられる。まあ、3人の預言者、特にイザヤとそれからホセアとこのミカっていうのはですね、同時代のまあ預言者なんですね。でイザヤはエルサレムで、まあ、を中心に活躍しました。それからホセアはですね、北王国まだありましたので、北王国イスラエルで活躍した、まあ、預言活動したんですね。でその時にこのミカは、まあ、南の方なんですけど、西ユダ、このユダのこう領地の西川、まあ、地中海側ですね、そこでこの預言者活動をしたわけです。でミカという方のこう人となりはこういうふうに表現されています。能力があり冷静で穏健な判断力を備えた、心が優しく誠実な人物。神様はなぜかわからないんですけども、まあ、預言者っていうのは旧約聖書を見ると大体裁きの預言が多いんですよね。なぜかというと悔い改めを導くためなんです。でも本来の目的は悔い改めじゃないんですよ。主に信頼して力を受けて従っていくことを励ますという務めがあるんです。でもその前に悔い改めないとそうなれないから、特にイスラエルももうだんだん王国時代からこう後半になっていくとですね、まあ、ほとんどの王様はまあ、信仰から離れてしまう。で偶像崇拝が始まっていく。だから預言者のもう主な仕事は悔い改め、そして神の裁きがあるよということを伝えなきゃいけないようになっていくわけですよね。まあ、そういう中でこの3人の預言者も預言活動をしていくわけなんですけれども、神様の御心に従って厳しいことを伝える人というのはですね、大体優しい人なんです。なぜかっていうと自分の性格とか気持ちで語ってないからなんですね。優しい人が神様の愛をどっぷり受けるので厳しいことをきちんと語れる。まあこれは私は今日の私たちの歩みにおいてもそうではないかなと思うんですね。まあ私たちがちょっと立法的になるというか、まあ、誰でもそういう時期っていうのはあるんですけども、 でもそういう時には神様の愛というのはあんまり流れないんですね。伝わらないんですよね。でもまあ砕かれて、まあへりくだらされてですね、自分の弱さを知るようになって、神様の愛をたくさん受け取ることができるようになった時に、まあ周りに対しても主の御心は、導きはこうなんですよということを伝えることができると思います。大体そうですよね。厳しい人からいろんなこと言われてもあんまり従いたくないですよね人間ってね、ちょっと天の邪鬼のところがあって。でも、まあ、本当に親切な人、優しい人から言われると、厳しいこと言われても従おうかなと思います。私救われて間もない頃は、よく教会にね、終日に行ったんですね。まあ、そこに終日奉仕で忠実に来られてる方たちというのがいたんです。で、行くとね、まずお茶を出してくれるんですね。まあ、それも楽しみだったんですけどで、お茶を割れてね、いろいろ話を聞くんですけども、その時にいろんなことを学んだんです。神様を愛するってどういうことなのか、キリストに仕えるとはどういうことなのか、そして具体的なことも言われました。それは、礼拝はあなたの人生の中で一番大切にしなきゃいけないんですよ。でもいきなりそんなこと言われたらちょっと反発感じるかもわかんないんだけど、でもまあ優しくもてなされてその人との信頼関係ができていると、あ、そうだろうな、で、そう言ってる人を見た時に、あ、そういうふうに礼拝を第一にしていくと、こういうふうにこういう人のようになれるのかなっていうね、なんかそう見本が見えるわけなんですよね。それからもう一つは、あなたのその時は就職者間もなかったと思うんですけど、10分の1を性別して主に捧げるんですよって。これは信仰によって捧げないといけない。でもそれがあなたの将来における、まあ、経済や生活、そのね、土台になるんですよっていうこと、まあ、一回じゃないですよ、何度も何度もね、自然にですけど会話の中で教えられたんですね。で、私はその助けがあったので、まあ、今日まで、まあ、主に、まあ、経済の面においてもね、まあ、多い少ない別にして、性別して捧げることができたんじゃないかなと私は思っています。講談から言われてもね、人間って、聞きたくないことをずっとこうパスするものなんですよでも個人的にそれを大事なことを教えてもらうと、私たちは自然に従えるようになります。で、もう小学校ぐらいからね、私は残念ながら小中は教会に行ったことなかったんですね。でももう小学生ぐらいからお小遣いの中から、ね、かわいいね、性別献金をするという、これを習慣づけないといけません。ある人はいや、もっと与えられたら捧げますと言いますが、そういう人は大体与えられたら捧げません。大体捧げない、ね、でもその小さい時から、あるいは自分に与えられたものの中から、その習慣を身につけないといけないし、でそれがその人の人生の歩みの中に大きな益になります。まあね、多くの方はその実行していらっしゃるんで言うこともないかも分かりませんけれども、まあ私もですね、それがあるから、まあ経済的に行き詰まったり、あるいは教会の必要が大きく起こったりすることもいろいろあるんですけども、でも信仰はなくならないですよね。なぜかっていうと、神様にちゃんと何ですかね、保証をもらってるからね。主に捧げることは天に蓄えることですから。だからこう祈る時もあるんですよ。主よ、天に蓄えてる貯金からちょっと下ろしてくださいみたいないや本当にね、これ冗談じゃなくて、ね、そうしか言えない時もあるんですよね。で、まあ、いろんなことありましたけど、一つの懐かしい思い出っていうのはね、まあ、また話脱線していってますけど、大事なことなので、なんかね、10万円が必要になったことあるんですよ。ずいぶん前ですよ、これは。もうずいぶん前。10万円だから、まあ、10万円で今悩むことはあまりないと思うんですけどね。でもその当時はね、10万円足らないからどうしようって。これは教会じゃなくて個人のなんか必要があったんだと思いますね。で、その時に牧師館のね、当時2階のそこにテーブルを置いていて、私そこで、まあ、聖書を読んだりしてたんですけど、 ちょっと窓を割って向かいがね、まだあの金剛壇とかこう見える時にだったんですよ、きれいにね。初めてね、やったことのないことをやったんですよ。立ち上がってね、金剛壇の方を向いてね、誰もいませんので、この周りね、手を挙げてね、今イエスの皆によって命ずる10万よ来いって言ったんですよ。まあそんなことしょっちゅうやってる人いるかもわからないけど、照れくさくてよう言わないで、そんなことね。で初めてですね。でそれは何を意味しているかっていうと、神様に命令なんかしてもダメですよ。で知ってるんですよ、神は私たちが呼ぶ前に答えてくださる、祈る前に聞いてくださるって。だから何を言ってるかっていうと、それはね、今あなたが予定しているものが来る時が来てますから、よろしくって意味なんですよ。もう神様は準備してくださってるから、わざわざ言わなくても大丈夫なんだけど、私受ける準備してますからって。だから神様から来るものっていうのは受ける準備をしなきゃいけないですよね。そしてまあそのしばらく後で奇跡が起こったんですね。奇跡ってのはお金が与えられたことじゃなくてね、それもまあ奇跡と言ってもいいかも分かりませんが、その与えられ方だったんですね。与えられ方ね。まあもう簡略して言いますと、まあ2回夢を見てね、夢の中でお金が与えられた夢を見たんですね。その通りこう郵便物で与えられたんですね。でそれはどういう意味だったかっていうとですね、まあそれ主に祈った時に主が私にこうおっしゃったんです。これ以後あなたは経済のことで心配するなって、悩むなって。まあ心配はしますよね、それはね、人間だから、ね、悩むなと。私があなたの生活の保証なんだ。まあお腹いっぱい食べられないことはあるかもわからない。でもだからといってそれが悪いわけでもない。でもどんな状態であっても私はあなたの命を守るよって。そしていろんな苦しい経験を取りなさいって。ちょっと今思い出したんですね、イザヤ書の42章を開いていただきたいんですけど、今日はメッセージこれに書いとったらよかったなと思いますけど42章ですね。あ、ごめんなさい、43章で間違いでした。43章の25節なんです。ん？あ、違いました。43章、え、今43章言いました。43の4節4節です。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。これ皆さんよく知ってるでしょ。その後なんです、主が私におっしゃったのは。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。私個人としては主に愛されていて導かれていく、それでいいですよね。でも私は伝道者です、旧霊者です。そして教会を牧会するように神様から召されている。だから神様が導かれた人が導かれてきて教会が形成されていくんですね。人を集めることじゃないんですよ。集めたって教会にはならないんですよ。その人々がその教会に重荷を持って照明を持って一緒に使命感をいただいて立て上げられていかなきゃいけない。でそのことの時に神がおっしゃったんです。私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにする。一言言えばあなたの命の犠牲を払えということです。あなたの命の犠牲を払うことが新しい魂を生み出すことなんだと。自分を守っていては人を生み出すことはできないよということでした。だからこの主にあって歩むっていうのは、そこには一般的に言えば苦労があるわけですよ。でも導かれてる人にとっては苦労ではないんですよ。収穫なんですね。イエス様がおっしゃったね、一粒の麦、その地に落ちて死ななければ、ね、豊かな実を結ぶことはできない。一番しんどいのは死ぬ時なんですよ。落ちるのはちょっと勇気があったらできるんですよ。私あんま勇気ないですよ。だから落ちるのは苦手なんですよ。でも死ぬのはね、勇気だけでダメなんです。 希望を持つという信仰がないとダメなの。神が必ず導いてくださる。そして良い実を実らせてくださる。その死んでいくのにプロセスがあってね、自分がやっぱり弱くされたり、時にはなんで私だけ置いとき増えされるのみたいな気持ちを持つかもわからないし、あるいは何かやってもすぐにうまくいかないみたいなことがね、起こってくるわけですよね。その時が死んでいく時なんですよ。うまくばっかり言っていたら死ぬ必要ないですよ。だからそういう経験を通らないと、あなたはこの実を結ぶことはできないんですよね。で、今日はポインセチアね、綺麗な置いてますけども、コナー、ハワイのコナーに、まあ、何ヶ月おりましたけどね。で、あるコナーのある通りを歩いているとですね、ポインセチアがずっと植えられていてね、みんなこのぐらいの高さなんですよ。すごい大きいんです。もっと高いのもあったんです。で、初めてね、ポインセチアでこんなちっちゃいんじゃなくてこの大きいんやって初めて分かったんですよ。で、ある人に言ったらね、でもね、大事なことがあるんですよって。それは枝を刈り込まないといけない、ほっておいたらダメなんだと。枝を刈り込むことによって、綺麗にね、こうなっていくんでしょうね。へえと思いました。刈り込みをするのはブドウの木だけはなんやと思ったですね。ポインセチアもそうなんやと思ったですよね。で、それを聞くとどう思います？みんな地元を結びつくでしょ。私も思ったんですよ。ああ、神様刈り込みしてはるわと思ってね、自分のいろんな面において。で、刈り込みをされるとね、どんどんどんどん自分ができないこととか、うまくいかないこととか、そういうことが目立ってくるんですよね。で、孤独になっていくし、で、どうしたらいいか分からなくなっていくしね。でも、まだ死んでないんです、それでは。死ぬっていうのは諦めることです。自分でもがくのやめることですよね。分かりました。そして、死んで復活するときには、前のあなたではないですからね。まあ、いい例がさなぎからね、なんかこう幼虫みたいになってね、それから蝶になったりするでしょ。それだけは別々に見たら絶対同じとは思えないですよ。全く異次元で違う生物みたいな感じですよ。でも本当は同じなんですよね。あなたはさなぎのままでいたいですからね。私蚕飼ってましたからね。蚕こう可愛いんですよ。でもいつまでもそれだったらダメなんですよね。そこから成長したものが出てくる必要があるんですよね。私はこのミカのこの予言を見てですね、まあ今日ここを読んだ理由ってのは何かっていうと、まあ今日のタイトルは、この7章の、7節の最初の言葉を取ったんです。私は主を仰ぎ見という言葉なんです。私は主を仰ぎ見る。で、今読んだところを、まあ、皆さんも後で、もう一度見ていただきたいんですけれども、この7章の7節から10節というこの短いところの中にですね、実は私っていう言葉がね、17回書かれてるんですよ。この日本語で数えるとね、もうたったこの短い節の中にね、17回も出てくるんですね。で、何だろう、私は考えたんですけど、それは神様が私を愛してくださって、私に身を留めていてくださるということを信じることだと思うね。あなたは一人ぼっちじゃないんです。あなたはたとえどこに行ったとしてもね、主があなたに身を留めておられるんですよ。あなたは困難な時でも、あなたがもう涙出す時でもね、主があなたに目を留めておられるんで、だから簡単に他の人の名を呼んだらダメです。周りに助けてって言うのはね、ダメですよ。まず主を呼ぶことです。だからこのミカはね、ここで私という言葉をこう何回も語ってます。パウロも、まあ、パウロ書簡13ありますけど、このパウロ書簡の中では実はね、パウロはね、私の神っていう言葉を6回使ってるんですよ。でもそれぞれ違う書簡の中でね、まあ、有名なのはピリピ書ですね。私の神はね、私のすべての必要をキリストイエスにあってね、満たしてくださるって、ね、それは 神を私として知っているということが基本にあるからなんですね。ミカはそれをよく知ってるんですよね。で、このミカの予言というのは、当時は彼がまた予言活動を始めた時というのはですね、北王国も健在だったんですよ。でも、イザヤの時もそうでしたけども、この北王国がやがてアシリアによってこの滅ぼされてしまいます。BC の722年に滅びてしまうんですけども、そういうこの悲しい現実というのを彼はこう見ているわけですね。でも神様の憐れみによって南王国ユダはその時は助かる。でもミカは言うんです。あなた方が神の前にへり下っていかないと裁きが来るよ、やがて滅ぼされるよ。でも南王国ユダはそうしなかったんで滅ぼされてしまったんです。ミカはまだそれが両方ともね、まだ健在な時にこの予言をしてるわけですよ。で、彼はですね、その中でこう言うんですね。私は主を仰ぎ見る。主を仰ぎ見ているので、厳しいことも語れるし、厳しいことが起こっても、私は主に信頼していくことができるんだということを、彼はここでしっかり明かしています。三つの理由があるんです。まず一つは何かっていうとですね、7章の8節の中に出てくるんですが、私は倒れても起き上がる。私は倒れても起き上がる。それを知ってるんだっていうんです。主を見上げるときに神がそのように私を導いてくださる。だから7節にもありましたけど、私の救いの神を待ち望むと彼は言いました。私の人生には戦いがあります。でもこのミカの予言のところを見ると本当に励まされるんですね。私は倒れても起き上がる。私は闇の中に座してもと書かれているんです。闇の中に座すってどういう意味ですか。それはもう失望して、あるいはもう絶望に近いくらいの状態でただ座っているということです。もし皆さんがね、家に帰ってですね、ただいまって言っても声がしない、どうしたのかなと思って隣の部屋に入ったら、家族の誰かが電気もつけないで夜ですよ、一人椅子にこう座ってたらどう思います。いや、素晴らしいことがあったとは誰も思わないですよね。そんなことが、何か悲しいことが起こったのか、失望することが起こったのか、ものすごく今疲れてるのか、あんまり悪いことしか考えないかも分かりませんね。でもミカはこう言うんですね。そのように闇の中にここに書かれているように座していても、たとえ倒れても私は起き上がる。なぜならば私が自分の力によってそうするんじゃなくって、主を仰ぎ見ているから、主を仰ぎ見ているから。どうぞ皆さん、今朝主を仰ぎ見ましょう。あなたが闇の中に座していたとしても、あるいは倒れかかっている、あるいは倒れたとしても、このことが一番大事なんですね。このミカっていう人は、名前の意味は主のようなものというね、名前なんだそうですね。いい意味ですね。彼はモレシェテ人と言われています。ガテの出身。ガテというのは、エルサレムの方からずっと西側の地中海の方のあたりにですね、ペリシテ人の5つの町があったんですけど、そのうちの1つがガテだったんですね。で、このガテの出身者で有名なのがゴリアテです。ガテのゴリアテって言いますよね。またこのガテの王アキシュのところに、ペリシテ人の王の一人なんですけども、ダビデはサウル王に追われた時に逃げていきました。そして彼はよだれを垂らしてね、キチガイのふりをして、守られるんですね。で、彼はそこからアドラムのホラーナの方に、去っていくというかね、これはダビデの生涯の一番大きな、実は転換点と言ってもいいと思うんですね。何の転換点かというと、彼はもっと若い時にそんな年数は経ってなかったかも分かりませんけども、サムエルから油注ぎを受けてですね、で将来はこの王になるということを彼はなんとなく知っていたかも分かりませんね。でもそういうことが起こる前に、彼はまず砕かれる必要があった。で、砕かれた人でないと主に徹底的に従うことはできないからなんだ。 いつでも主がおっしゃっても、いや私はこう思いますというのがいつもあってですね、 100% 従わないんですよ。あれは私にはこういうことがもう決まっていますからっていう、そういう条件があってですね、動かないんですね。だから神様は中途半端にしかその人を用いることはできないんでしょう。神様はダビデを徹底的にある意味で砕かれたのね。徹底的に私という主張がなくなるところまで導かれた。それは神の前というよりも人の前に大恥をかいて一番苦しい経験をして自分にも自分で望みを持てないような状態になることですよ。それがその時だったんですよ。サウル王に引き立てられてね、まあ、あの王様のすぐそばに仕えるところまで出世したんですよ。でも妬みにあって彼は王に追われるようになって、で仲間からもね逃げなきゃいけない、自分の親愛の友というかね親友であったヨナタンとも別れなきゃいけなくなって、そして彼はペリシテの王敵のところにですね気違いのふりをして落ち延びていかなきゃいけないほど惨めになったんですよ。死ぬよりも辛い経験したんですよ。彼は気が違ったふりをしなきゃいけなかったんですよ。私何回も言いますけどね、初めその意味がよくわからなかった時にね、ダビデさんなんでそんなふりをしてまで生きるんですかって思いました。男だったら死になさいよってね、それぐらいの気持ち持ったらどうなのって、意味がわからないからね、聖書をそこを読んだ時そう思ったんですよ。でもダビデはそれより勝ってたんです。彼はもうすでに自分の命を捧げてたんですよ、神に。自分のために生きようとしたわけではないんですよ。神のために生きなきゃいけないという使命を持ってたんですよ。だから彼は後にこう言うんですね。神様の恵みというのは私の命よりも勝るんだって言ってる。その神の恵みの中に彼に対する神からの導きと証明があるんですよ。あなたは私があなたに委ねたその務めを成し遂げるために生き抜くんですよと言ってるんですよ。私はある時、まあ関東のもうお名前も知ってる方いるんで言わないですけど、あるところで集会に行ったことあるんですけど、その時にある方がですね、ご主人様と一緒においでになりました。そのご主人はがんの末期の末期というような状況で、余命あと数ヶ月という、でもおいでくださったんですね。そして私は祈りました。どう祈っていいかわからなかった。実際知っていたのでね、いろんなこと。でもこういうふうに確か祈ったと思うんですね。神様、命はあなたの御手の中にあります。命よりもっと大事なものがあります。それはこの方が主を愛して信仰によって生き抜いている、その信仰を通して神の栄光が現れるようにしてください。私もそのようにありたいと思っているんです。自分の命のために生きたいと思っておりません。主の栄光が現れるために生きたいと思っています。だからそのためには恵みがないと生きられないんです。神の恵みによってしかそれができないんです。ダビデはそれを知ってるんです。だから主の恵み、あなたの恵みは私の命よりも勝ると言ったんですね。ミカは、私はこう思うんですね。預言者になる人ってみんなそうなんですけど、神の前に死んだ人です。自分という生き方をもう刺された人なんですね。彼はこのガテの出身でしたけれども、このガテってユダの西川ですからね、そこでこの預言活動を命を懸けてしていくわけなんです。で、2つ目のことは何かって言いますと、この同じ7節、8節の後半に、中に9節ね、ごめんなさい、9節のところの言葉ですけれども、主が私の前に私が主の前に罪あるものだからと こうミカは言うんですね。私が主の前に罪あるものだから私は主を仰ぎ見るんですって言ってるんです。まあこれはまさにイエス様の十字架の贖い、ね、それをこう予知しているような内容だと思います。神様への悔い改めをミカは、イスラエルにもユダにも伝えてきたんですが、しかし彼がおそらくこう思うんですね。悔い改めを伝えるということは、同時に自分に対するメッセージでもあるわけですよね。私も神の前に罪あるものだから、でもこの罪ある私を神が許してくださる、そのメッシアがおいでになることによってそれが完成されるんだということを彼は信仰の目で見ることができたんですね。まあ、それはこの7章の最後の方にも書かれてるんですけども、18節19節を読みたいと思います。あなたのような神が他にあるでしょうか。あなたは咎を除きご自分の譲りである残りの者のために背きを見過ごしてくださる神、いつまでも怒り続けることはありません。神は恵みを喜ばれるからです。もう一度私たちを憐れみ、私たちの咎を踏みつけて、すべての罪を海の深みに投げ込んでください。これはミカは予言してるんですけど、同時に自分もその中に置いて予言してるわけですね。神様は裁きを宣告なさってるけれども、いつまでも怒り続けるような方ではないんです。本当は神様はそれよりも恵みをあなたの上に注ぎたいんです。そして私はそれをよく知ってるんです。なぜなら私は主を仰ぎ見ているから。天を見上げない限り、現実に物事が覆われてしまったら御心は見えなくなります。今の現実の状況や必要や力や、それを見ているとですね、信仰は働かないです。私台湾に行った時にですね、ある時こういう経験をしたんですね。一人の中国人の婦人の方が祈って癒されたんですね。なんかこうすごい痛みがあって、肩とかビジネスやってる姉妹ですけど、でその方がね、夜ですね、最後の夜だと思うんです、その教会でですね、食事をする始まる前にこうやってきたんです。で私の方来てですね、パスタちょっと祈ってほしい人があって連れてきたっていうんです。なぜかっていうと、彼女はですね、朝癒されたんですよ、完全に。で癒されて嬉しくってですね、その隣の家の方がある問題を持ってるのを知ってたんですね。息子さんがいて、その息子さんが日本にも来たことあるらしいんですけども、海外に行ってこうなんか原因不明の病気みたいになっちゃってですね、言葉もあまり出ないし、なんですかね、うまく言えないですけど、普通の生活はできない、そういう状況で、だから大人の家の方はもういろんなとこお参り行ったりとかもしながらね、治してほしいから、それは当然だと思うんですけど、それを知ってたんですね。で彼女はね、そのお隣にその日の午後行ってですね、こう言ったそうです。今日本から牧師が来ている、その牧師のところに家族みんなで行きなさい、で息子さん連れて祈ってもらいなさい、癒されますからって言ったそうなんです。私そんな知りませんよ、全然ね。で食事してたら私呼びに来てですね、ちょっと説明してですよ、そういう人が来てるから、パスタ隣の部屋で待ってるから来て祈ってほしいって言うんです。私行きたくなかった、癒されて分かってたら行きますけどね、そんな僕のそんな信仰ないわみたいな、それもあるし、食事する前やし食べたいわみたいな、いろんなこう理由をつけてね。でちょっとだけ悩みましたけども、本当は食事の問題じゃなくって、癒されなかったらどうなるやろうみたいなものもあってですね、それで行ったんですよ、隣の部屋に。僕先生も来てくれたんですけど、で彼がこうもう大柄な兄弟と座ってね、で家族周りに3人ぐらいいてですね、で言葉通じないのでね、その牧師先生に通訳してもらってね、で「イエス様を信じましょう」ってね、 で難しいこと言ってもあれないから、あのイエス様賛美しますって主を賛美しましょうってね。で彼はこういうですね、イエスースーって言うんですよ。イエスースーってね。でそういうふうに賛美しようって私祈り始めたんですよ。そうしたらね、聖霊が望んでですよ、何も言ってないのに手を挙げてね、大きな声でね、イエスーイエスーって賛美始めたんですよ。もう家族びっくりしたんですね。こんなことは見たことがない。で今まではあんまり大きな声も出せないし、いつもこう家に沈んでるような雰囲気だったので、私心の中でよかったと思ってね。それでその病が全部完全に癒されたわけではないと思いますけれども、でも変えられたことは事実なんですよね。でもすっごく喜んでね、その家族が、私にも感謝してくださってお帰りになったんです。で安心して夕食食べたんですけどね。で後で聞いたんですけど、次の週も、ね、礼拝に来られたって言ってました。その家族はね、神様がなさることはすごいですけどね、でもその保証は私たちには出せないんです。私たちが保証は出せるときはただ一つです。あなたが主を仰ぎ見てるときだけです。主を仰ぎ見てるときに主はなさるって、主は真実だって、たとえその現実の状況に浮き沈みがあったとしても、神様は必ず支えてくださる。大事なのはあなたが沈んだ時にへこたれないで、ね、ダメな状況になった時に諦めないで、もう何かこううまくいかないんじゃないかって 99.9% 思った時こそ主を見上げるんです。その時にこう言えるんです。主よ、私はあなたにしか望みがありません。あなたにかけます。私の命をあなたにかけます。私の家族、私の人生をあなたにかけますって。皆さん、今の時代に求められているクリスチャンの生き方はここにあるんですよ。ここにあるんです。もうこんなややこしいね、価値観もいっぱいあって、もういろんなことがもう混沌としている時代で、こんな時代にあなたが生き生きと生きる道は、天からの新鮮な霊的な空気、命を受け取るしかないんですよ。それは主を見上げることなんです。ミカはもう一つのことを彼は言いました。それは7章の9節に出てくるんですけどね。主は私を光に連れ出してくださる。光に連れ出してくださる。そして私はその義を見る。神の義を見ると言います。それは御言葉に従う信仰ですね。御霊による歩みですよ。そのように神はその時から導き出してくださるんです。つい先日ある牧師と話をしておりました。で、すごいチャレンジも受けたんですけれども、その時に思ったんですね。自分のことも振り返って思ったんですね。今は数十年前と自分自身の歩みを振り返ってみる時にですね、準備をしすぎる。いろんなことが準備できてるかどうかを確認しすぎる。それ悪いことでは別にないんです。でもこういうふうに言えるんです。あなたがその準備されていることを確認すればするほど、その分あなたの信仰は減ってます。変な言い方しますけどね。でも神様を信頼しなきゃいけない時は 100% の信仰です。私はハワイに行ってる時にアルゼンチン行くかどうか悩みました。私は情けなく思いました。主の導きは分からないから。こんなもう日本に帰ったらね、もう副牧師やめようかなと思いました。なぜわからないんだろうって。わからない理由がわかったんです。それはあまりにも守られすぎていたから。日本の教会ってそうです、みんなね。だから、その集会する人もね、素晴らしいワーシップもあるし、いろんな準備もあるしね、今も、これ悪いことでもちろんないんですよ。でもそういうことがあるから、余計に、主にだけより頼んで、チャレンジを受け取っていくということがちょっとこう なんて言ったのかな、そうしにくくなってきている。そういうふうにチャレンジすると逆に、なぜもうちょっと準備しないんですかとか、前の人の意見どうして聞かないんですかとか、そういう声が聞こえてくる、ね、それが今の状況でしょ。一般的には言ってるんですよ、一般的にね。でも私は今朝もう一度皆さんに申し上げたいです。キリストを信じて歩むというのは そういう歩み方ではないんです。時にはあなたの一番の味方があなたの敵になるかもわからないんです。あなたの一番の味方って誰なんですか？あなた自身なんです。あなた自身にあなたは立ち向かわないといけないんです。ダビデはそれをしたんです。ダビデはそれをしたんです。周りから見たら気が触れてるって、この人やろうとしてることはめちゃくちゃやみたいなね。昔ある先生がこう言ったんで、僕はまだ若い時ですよ。彼はこう言ったんで、私は将来ね、飛行機からね、ヘリコプターだから、そこから拡声機でねメッセージするような伝道したいんだって言って、私心の中で笑っとったんです。そんなもん無理やって、ね、どうなったんでしょう。もちろんヘリコプターから拡声機でメッセージするのはちょっと難しいですけど、でもそう言えるぐらいにその方は大きく神に用いられました。それはとんでもないことを信じてチャレンジしたからなんですよね。ミカが、最後に申し上げたいんですけど、私は主を仰ぎ見、こういう言葉の中にね、今日も主を、私もそうです、私もそのようにしたいですと、その信仰を一緒に置きたいなと思います。どうぞお立ち上がりください。感謝します。アーメン、感謝します。ハレルヤ。今しばらく主をあがめましょう。アーメン、アーメン、ハレルヤ、アーメン。感謝します。主よ、あなたをあがめます。主よ、あなたを賛美します。アーメン、アーメン、ハレルヤ。自由に主をあがめてください。ハレルヤ、ハレルヤ、アメン、アメン。今日あなたの信仰がチャレンジを受けています。私は主を仰ぎ見ると、おー、アメン、アメン、アメン、アメン。私のために全てを捨ててくださいました。おー、イエス様、感謝します。しかし今よみがえられて神の右に出して、私たちにこうおっしゃいます。あなたは天のところにいるんですよと。そしてあなたは地上の生活があるけれども、天の考え方を持ちなさい、天の信仰を持ちなさい、そのチャレンジを行動に移しなさい。アーメン、アーメン、アーメン、ハレルヤ、ハレルヤ。あなたはいつまで生臭く生きてるんですか。十字架につけられていることを受け取りなさい。十字架で死になさい。復活の命があなたを通して働くように。おー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。おー、オーラバサンバララダシャラバガラララスロインディリビハンダララダスカラバガラララスロリアバラララダサンダリアオーリビハンダラララスエリビリビリビハバララサンダロリアリビハンダリア 主に捧げます。今日主に委ねます。今日から新しく主に従っていきます。リバイバルです。回復です。おお、ハレルヤ。あなたの心を定めるんです。天のところに定めるんです。おお、リビリビハンバラララシャラバガラララサンバラリアラサンバラリアラ。おお、リビリビハンバラララサンバラララシャラバガラララサンバラリアラ。この世におけるささやかな慰めよりも天における大きな報いを持つんです。オーレビリビリビハンダララシャラバガララサンベリビハンダララシャラバガララ。オーハレルヤハレルヤハレルヤ。オーハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ。オーイエス様、感謝します。茨の冠を受けたお方、その名はイエスキリスト、神の さんもう一度一緒に献身しましょう。主に従っていきましょう。
アーメン。
ハレルヤ。
アーメン。
ハレルヤ。おめうたえ。おめうたえ。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき御交わりが私たち一同の上に、この新しい主よ、主も天からの油注ぎが豊かにあふれますように。アーメン。